ジャーマンラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
このアマと
ホネストでございます。
はい、こんばんは、こんにちは、おはようございますということでですね、第87回駆け上がりラジオ
87、
はい、87、12月20日配信ということで、うん、まあ、よりね、年末に近づいてきた感じがしますけれども。
あと、11日。
終わりかけました。うん、はい、
もう、ね。もういくつ寝ると、お正月っていう歌が聞こえてくるぐらいのね。
スーパーとかでね。
まあ、まだ、まだクリスマスソングだろうね。
ああ、まだね。
この時期はね。
あ、まあ、
歌詞のないバージョンでスーパーで流れて。
ジャ
ス
コで流れて。デレデン、デレデン、
デレデン、デレデン、デレデン、デレデン、みたいな音ですよ。スーパー、スーパー特有の音に改良されてるバージョン。
最初から飛ばすな、二人とも。爆笑だ、俺。
この時期ですからね。
そのスーパー特有のとかそういうのでね、俺笑っちまうんで。
でもスーパー特有のあるから、
あるある。
ジャスコ特有とか、ね。
ジャスコ特有のあるよ。
ジャスコ特有ある。ジャスコじゃない、今イオンか。イオン特有のある。
なんで、なぜか CD 化されてないんだよな、あれな、ああいうの。
あれ欲しいの。
スーパーでしか書かないっていう。まあ、それが終わるとですね、急に日本風のね、あの、パン、パパパパンみたいなね、ああいう。
パン。パパパパパパパン。
なりますけれどもね。まあ。もうやらなくていいから、そこ
は。あ、すいません。ちょっとテンション高かった、
はい。ということで、何のオープニングかよくわかんないまま、来ましたけれども、お便りが届いておりますので、はい、読ませていただきます。はい、まず一つ目。
うん。
アキさんさんからですね、いただいております。こんにちはというタイトルですが、ホネソさん、ウマウマさん、グリーンティンさん、こんにちは。
じゃあ、
アキさんです。コナンの回を聞きました。
お、
追跡するメガネはできそうですね。ブラザー工業の網膜操作ディスプレイは結構綺麗に見えるらしいので、それを使うといいかもしれません。うん、はい。これを、ね、これ、はい、これからも配信頑張って続けてくださいというふうに、いただいております。ありがとうございます。コナンの回というのは多分、あれですかね、いつ、結構前の。
だいぶ前
ですね。だいぶ前ですね。
あれだ、タバコの回の。
そうそうそうそう。
あれで短くなっちゃったやつだね。
うん。短くなっちゃった。まあそんなことはないんですけど、短くなっちゃったやつですね。
だよね。
そうです、うん。もういいやってなって、俺が。もういいやってなって。さらっとやったやつ。
まあ、実現、まあでもさっきっていうか、前回か。前回の、うん、ね。配信であったあの車、トヨタの車のあれが実現できるんだったら、メガネも実現できるでしょうね。ね、うん、うん。まあ、メガネの方が先に実現しそうな感じもありますけれども。
あ、ブラザー工業の言ってた、あの、網膜のやつは、うん。僕見ましたけど、うん、実物は別に見てないですよ。サイトでちょっと拝見しましたけど。はい。ああいうことですよ、要は。ちょっとでもね、やっぱりメガネ単体では無理で。
ああ、そうなんだ。
メガネの左目の前に要は、ディスプレイ投影する機械がね、ちょろっとついて。
はいはいはい。
はい。けど、うん。まあでもそれでも綺麗に結構見える。
ああ。まあじゃあね、しばらくしたら、別にコナンのね、使用方法じゃなくても、まあカーナビ的な、カーナビというかナビゲーター的な使い方とかいろいろできそうですからね。
できると思いますね。う
ん、はい、うん。そんな感じで実現すると面白いかなと思いますね。まあメガネかけてますから私も。
私もね。
うん。使ってみたいなっていうね、感じはします。はい。はい、ありがとうございます。お便
り。ありがとうございます。
そして、二通目が、リーヤさんからまたいただいております。ありがとうございます。
はい、
ふつおたですというタイトルです。こんにちは、もしくはこんばんは。先日、理科の授業で先生が雑談交じりに、デジタル教科書っていうのを実用化するらしい、と言っていました。
はいはいはい、はい、
また、おまけに、その時の授業の内容はパスカルについてでした。授業が終わって、ふと思ったんですけど、これってもろに第33回、かっこフルの内容ですよね、かっこ笑い。ではでは、オチもない話ですみませんでした、ということで、リーヤさんからいただいております。33回、何やりましたっけ
多分、デジタル教科書の話取り上げたんじゃない、
教科書か、はい、iPad の話ですか。
そうですね。
あ、そうですね。
うまうまさんがデジタル教科書。
うん、そうですね。
で、ホネストさんが、17世紀のパスカルから現代の秋元康に学ぶ世界の名言集。
ああ、名言集ですね。
ああ、そこでパスカルもかかってるってことですか。
授業聞きながら、あ、これかけらじで聞いたやつだっていう、その
新聞
の漫画のね。
すごいね。すごいね。
まさにそれが起きた。
いや、もしかしてあれじゃない？先生聞いたんじゃない最近。
あ、先生にか？
そうそう、先生がかけらじ聞いて、これ、あ、そういえばこの前かけらじ、あれだな、パスカルの回の時にデジタル教科書の話してたな。
先生が結構、自ら第33回とかアーカイブの方まで、きっちり見ていただけると面白いですね。
いやいや、でも、すごい偶然ですね、それは。
すごいね。まあ、これもし本当に先生が聞いたとしたらもっとすごいけどね。
もう、多分、ドキッとするだろうね。リーア、長崎、まさかみたいな。
ねえ、あ、ああ
みんな驚くじゃん。
そうそう。教え子にいたみたいな。
まあでも、聞かれててもおかしくはない。ね、先生の世代とかってもう、
もう、ね、いっぱい聞いていらっしゃいますからね。
ありますよね。
聞いていただいてます。
うん。はい、ということで。
先生聞いてたらお便り、
ぜひ。はい。学校の先生やってるよとかいう方ね、いらっしゃいましたら、お便りいただけると嬉しいです。
嬉しい。
はい。よろしくお願いします。ということで、リアさんからお便りありがとうございました。
はい。
はい。まあ、今回はサクッとね、行きたいと思いますので。
あ、あとですね、はい、言うの忘れてましたけど、
何でしょう。
iTunes の方の、
はい。
コメント見ました？
あ、そちらはね、年末スペシャルの方で、
あ、そうなんですね。
やろうかななんて、
わかります。
思いましたけれど。
あれ、
い
ろ
い
ろ、知らなかったけど。
いろいろ来てるので、じゃあ年末スペシャルの方にね、はい、ぜひ、紹介したいと思います。
はい。まあ、iTunes のかけらじのね、ところに、たくさんレビューをいただいてるってことですよね。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。それではですね、本日のかけらじタイムズと井戸端カオスコーナーの方の紹介に入っていきたいと思いますが、
うん。
まず、かけらじタイムズ、うまうまさん、こちらはどのようなテーマでしょうか？
まあ、こちらはですね、
はい。
まあ、ちょっと話自体は11月の末の方のトピックになってしまうんですが、うん、
はい。
まあ、FNN、富士テレビ系のニュースでですね。
はい。
まあ、自転車で、まあ、自転車がきっかけになって起きちゃった事故があって、
うん、
まあ、それの判決が出て、昔だったら自転車、ああ、自動車側がね。
はい。
まあ、絶対負けるだろうなというようなところで、なぜか自転車に実刑判決が出たっていうところを取り上げて、まあ、今回、自転車はとっても危険だぜということをですね。
うん。
うん。取り上げていきたいと思っております。
なるほど。自転車の方がということですね。自動車ではなく。はい。はい、
そうなんです。
まあ、ちょっと内容楽しみにしていきたいと思います。さて、後半の井戸端カオス、本日さん、こちらは？
はい、こちらはですね、私前回に、車のお話をちょっとさせていただいたと思いますが、はい、まあ、トヨタのね、はい、ファン B というようなところのご紹介させていただきましたが、
はい。
あれのつながりで、まあ、今回やらせていただくのは気になる最近のプロモーションというお話を、ちょっとやらせていただこうと思ってるんですが、
はい、
これもちょっとですね、うん、最近、ミニクーペ、
はい、
があると思うんですが、
はい、
そのミニクーペがですね、日本でとても面白いプロモーションを最近かけているので、これもまたちょっとモーターショーつながりではあるんですが、はい、その最近のプロモーションについてちょっとお話をね、していこうと思っております。
あ、車尽くしですね。
車尽くし。
はい、まあ、ホネストさんからね、車の話2連続で聞けるとは思いませんでしたが。まあ、今回は、
そうですね、
はい、まあ、プロモーションということですね。
はい、今日はプロモーション、
ね。時間を置いて。はい、楽しみにしていきたいと思います。それでは、じゃあ、うままさんからかけらじタイムズいきますか。
はい。
はい、お願いします。
かけらじタイムズ。
自転車は乗らないが基地。ダングローリー。二人死亡事故で自転車に異例の実刑判決ということで、
はい、
今回取り上げたい話題はですね、自転車の話です。
うん。
糸端カオスで一度ね、私、うままがですね、自転車の危険性を確か語った回があったかと思うんですが、
ね、
お二人覚えてらっしゃいますか？ TS マークの話とか。
TS マークの話。
そう。そう、確かそれ始まる冒頭にね、小芝居があったやつね。
いきなりね、キキーダーンみたいな。
うわーってやつでしょ。
うわーってあったよね。
あと
何が起きたんですか、ホーネストさんみたいなこと言ってた。
ありますあり
ますはい。自転車がね、歩行者を引いてしまった時に、2000数百万円とかの賠償命令が下ったとかいう実例がね、
はい、
ありましたよっていうところでですね、
うん、
まあ、私の方では、まあ、そのあたりからですね、自転車の罰則とかについて具体的な例をいくつかその時紹介してたんですが、
うん、
私の声が届かなかったのか、なかなかまだまだ自転車による事件、まあ事故ですね、増え続ける一方だと、いう中でですね、まあ起きてしまった事故があったんですよ。
うん、
まあ、これは大阪市の浪速区で2011年5月に、まあ、タンクローリーがですね、歩道を歩いていた二人の歩行者の人に突っ込んでしまって、
うん、
まあ、死亡させてしまったという事故です。
はい。
で、当初これ、どう見てもタンクローリーが悪いだろうってことになって、まあ、タンクローリーと、およびタンクローリーを、まあ、この方向を変えさせるようになってしまった自動車がもう一つあったんですけど、
うん、
その2台の運転手にそれぞれ、まあ、一旦逮捕されてしまったわけです。
うん、
ところが、まあ、後々になって、これのきっかけになったのが、そもそも、まあ、図で説明したいんですけどね。
そうですね。
ちょっと図がないものですから、うん、まあ、はい、要はですね、まあ、自転車が横断してきたと、大きな道を。
はいはい。
で、左車線の方は普通に横断できてるんだけど、右車線の方は、走ってくる方の車からすると全く見えない位置から急に飛び出してきたと。
うん、うん。
で、多分自転車の方の人も、うわぁ、やべえってなったと思ったんですけど、
うん。
で、それを避ける形で、まず1台目の自動車が、右車線の走っていた1台目の自動車が、ちょっと左に避けようとしたら、まあ、左を走っていた、タンクローリーが、うわぁってなって、そっちもやっぱり左にハンドルを切ったと。
うん、
まあ多分避けなければいけないということで、左に切ったという反応だと思うんですが、まあそうしたことで歩道に乗り上げてきてしまって、2名の人を巻き込む形で、まあぶつかってしまったと。
うん、
ということで、そもそも自転車がですね、車道を横断したということがきっかけになったんですね。
そうですね。
なるほど。
うん。
で、それで、それがやっぱ悪いんだということでですね、重過失致死罪で起訴されまして、自転車に乗ってる方が。
はい。
禁錮2年という実刑判決が下りました。これはですね、これまででは考えられないと。いう話なんですが。
うん。
お二人このニュースっていうのはどっかで目にしたりとかしましたか？
見ました。
ちらっと見ましたね。
うん。フジテレビさんで見ましたか？
あ、テレビで見てないかも。こういう、ヤフーニュースか、ネットニュースで見たね。俺も。
そう。で、フジテレビさんの記事見ようとしたらなんかなくなってたんですけど、僕はその、同じ時刻に、フジテレビのニュースつけてて、
うん。
特ダネですよ。
あ、はいはい。
8時半くらいですかね。に、まあ、この話してましたね。で、まあ、やっぱり今までだったら、完全に前方不注意とかなんとかで、車が絶対に悪いと。
うん。
うん。で、自転車は歩行者の延長線上とこれまで考えられてきてましたから、うん、一応軽車両とは言いますけど、
うん、
自転車の方は全く悪くないと。
うん。
いう形で、まあ、自動車を運転してた人が悪くなる。っていう判決が絶対下ってきたと。
はいはいはい。
いう中で今回はもう、かなり意外な例が、ここで出たと。
うん。うん。
多分これを皮切りにですね、これから一斉にですね、自転車乗っている人たちが厳しく取り締まられる時代が来ると、言うんじゃないかと、
うん、
まあ僕は予想してるんですけど、
うん、
逆に考えれば、これまでが自転車に対してあまりにこう、なんですかね、優しかったんじゃないかななんて思うんですけど、まあ普段乗っててお二人なんか、自転車がなんかちょっと優遇されてるんじゃないかとか、我が物顔で歩道を走ってる自転車を見たとかっていうこととかないですか？
まあ、自転車は危ない乗り方してるやつが多いよね。
多いね。うん、最近特になんか目立つね。
っていうかまあ、免許でさ、免許取った人、車の免許を持ってる人が運転する自転車と、まあ高校生とか、その免許持ってない人たちが運転する自転車では、ちょっと安全の度合いというか、車目線を知ってるか知ってないかっていう大きな違いがあるじゃないですか。
はいはい。
それが全然ね、違うんですよ。その、車から見るとどう見えるかっていう、そのイメージが頭の中にない人が自転車に乗ると、まあ大抵ね、まあこういう3車線とか4車線とかある道路を横断したりとかね、もうやらかすわけですよね。でもそういうところはね、厳しく取り締まっていいと思いますよ、もう。
そう。うん、だと思います。うん、で、まあ、
はい。
あ、ホネスさんもありましたか。ホネスさんは確か、井戸端カオスの時に、事故2回くらいしたとかいう、痛そうな話があって、記憶にそれが残ってるんですが。
いや、最近またタクシーに僕ちょっと乗ってた時に、うん、まあそのタクシー運転手がですね、はい、よくお話をされる方で、 乗った時に、まあ、たわいもない話をしてたら、やっぱりタクシーのちょっと左斜め前ぐらいに、高校生が多分自転車に乗ってたんですね。
うん。
で、それを見つけた途端、なんか、いきなり、わっとなんか、思い出したみたいな感じに、その運転手がなりまして。
うん。
そういえばね、この前ね、おばさん二人乗せてたんだけどね。それで、私がこう、車を運転してたら、その、女子高生がね、前、また、今みたいに、こう、自転車乗ってるんだけど、いやー、やだな、やだな、来るかな、みたいなことを思ってたら、こう、案の定、いきなり、何の気なしに、こう、バッと道を横断し始めたんだ。
怖えー。怖えー。
それで、私はそれずっとね、見てたから、あ、もう曲がった瞬間に危ないと思って、ブレーキ、急ブレーキバッと踏んで、まあ、ことなき得たんだけど、後ろにね、乗せてたお客さんの、お一人の方が、その急ブレーキで顔打っちゃって、で、痛い痛いって感じになっちゃったんだけど、もう一人の、おばさんの方がね、その状況をずっと見ててもらっくれてて、で、今の危ないですよね、突然なんか出てこられたら急ブレーキ踏まないとダメですもんね、みたいなことになって、別にそんな大事にならなくて、その顔ぶつけたおばさんも、ああ、それだったらしょうがないわね、みたいな感じで、なんかそのタクシーの運転手は責められずに済んだ。らしいんだけど、やっぱりそういうタクシーの運転手もね、まあ、あるって聞きましたね。
シートベルトしろよってちょっと思いますけどね、おばさんは。
まあ今のね、法律上は。
シートベルトしてたら、ね、頭が前の、座席に行くことないですから。
そうですね。
と、ツッコミを入れつつ、そう、そうなんですよ。要は、自転車でね、一番危ないのが、今、昔はだったら歩行者と、歩道における歩行者と自動車、あ、自転車ですね、うん。歩行者と自転車の事故で、去年僕が井戸端カオスで話した時も、基本的にはそれがベースで、うん、話し進めてたんですよ、
うん。
例えば、傘とか片手に来たりとか、並走したりとか、歩道でそういうことやらかすと、通れないじゃんとかって話をいろいろしてたと思うんですけど、
はいはいはい、
全面的に歩行者を原則禁止にして、あ、歩道の走行を原則禁止にして、車道を走らせようっていう流れが、に、こう対策を、策定しようっていう流れにですね、
うん、
警視庁が今言ってるわけで、
うん、
で、条件付きで歩道を走っていいよっていう、そういう感じなんですよね、
う
んうん、今の段階で言うと。
そうですね。
うん。っていう風になってくると、今度は逆に、歩道から追い出された自転車の人たちが、
うん、
自動車と、まあ、ぶつかっちゃうっていう、事件、事故がですね、うん、まあ、増えてきちゃうのが、まあ、必然というかね、なってくるから、まあ、交通整備なりなんなりをして、自転車専用道路を増やしたりとか、
うん、
まあ、免許制取り入れたりとか、いっぱいこういろいろ出てるんですけど、それでも間に合わないなと僕は思ってるんですよ。
うん、
なんか、お二人はなんかいいアイデアとかなんかありますかね？なんか、今この自転車が、歩道を走るのもちょっとやっぱり、歩行者の人たちがいるので、狭い歩道は走っちゃダメだと思いますんで、
うん、
車道、でも車道を走ろうとしたら、結構ね、停車したりしてる車いるんですよ、左の。
うん、
そうすると左の車を避けるために右に大きく来ると。そうすると車からするともうこれはもう、
怖いっす。
どうしようもないと。
うん、まあ、突然ね、抜本的な解決ってそう簡単にはできないよね。
できないですね。
うん、本当にだからね、まあ、罰則を厳しくするっていうことしか効力は今のところないかもしれないよね。もうそのインフラ的なさ、その車道、自転車専用道路を広げるとかっていうのは、まあ、やっぱり時間がかかるし。
かかりますね。
全部の道路にもつけられないので、まあ、それはやるべきだと思うんですけど、その、とにかく広い整備できそうな道路に関してはね。ただやっぱり、個人の意識の改善によるところが大きいと思うんでね、こういうのって。
うん。
うん。まあ、ね、罰則っていうのが一番の解決なのかなと。まあ確かに、さっきも言った通り、その自転車に関してあんまりね、厳しく取り締まれてなかったっていう現状があるのでね。自転車であってもその無茶な運転をしたら、それはもう逮捕されますよっていう。それぐらいは、ね、それは認識してもらった方がいいんじゃないかと思いますけどね。
なんでしょうね、その自転車が警察、まあ警察が自転車を取り締まらない、まあ、取り締まらないというか、
うん、
そういうところで、あんまりやらない風土がね、できてるというか、うん、なんか自転車は法律がそんなに厳しくなかったので、
うん
まあ、直接なんか捕まえたら、 警察云々ではなくて、直接裁判所に行くらしいですね。
ああ。
あれってね、うん、車とは違って。
はいはいはい、はい。
なので、手続きがものすごいめんどくさいっていうのがあるらしいです。なんで、違反したからといって、それでなんか罰金取れますっていうのが、今現状ないので、自転車には。
うん。
だからそこをもうちょっと法律として車と同じような形でね、まあそうすると免許が必要とかいうことになってくるのかもしれないですけど、うん、まあそこをもうちょっとなんか考えた方がいいよね。うん。
まあ、最近はあれ、なんか僕地元で見たんですけど、地元じゃねえや。今住んでるとこだ。今住んでるところで見たんですけど、一時停止違反みたいな取り締まってましたよ、自転車の。
ああ、うん。まあそういう風にしていかないとダメなんですよね。そうそうそう。もう法律が最近変わって、なんだろう、車車道走りなさいみたいな、うん、さっき言ってましたけど。まあそれになったんで、だいぶ改善をされてきたんだと思いますけど、うん。
多分自転車乗って普段通勤とかね、通学されてる人たちは、最近なんかやけに警察の人なんか絡んでくるななんて、きっと、監視来てると思うんですけど、
うん
うん、多分2000年くらいから、徐々に、見直されてきてて、何度も、こう、強化されてきてるんですね。
うん。
っていうのもあって。うん。
あ、いい、はい、大丈夫。自転車でもさ、ママチャリじゃなくて、ロードレース用の自転車走ってる人いるじゃないですか。
はいはい。
あれがまた危ないんですよ。
危ないですね。
あれね、改造じゃない、ロードレース、本当にレース用に使うやつってブレーキないんですよ。
うん、ないですね。
あれで、路上走っちゃいけないんですけど、走ってる人いるんですよ。ブレーキのない自転車で。
どうするんですかね、その人たちは。結局、免許制じゃないのもありますから、
うん、
個人の能力に、運動神経にすごく委ねられるんですよね。
うん、
で、自動車って全部装備の段階でいろいろついてるじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
うん。だから、頑張れば、まあ、ある程度の、こう、老若男女問わず割と、うまくいけるんですけど、自転車は著しくその人の身体能力に依存してる乗り物なんで。
そうだよね。
ええ。だから逆に言うと、自信がある人ほどそういうバイクを買って、
うん、
まあシティバイクだったりとか、いろいろありますけど、種類は。
うん、
そういうんでバーって走っちゃうっていう、うん。で、またその自転車の種類もどんどん増えたり、おしゃれな自転車も出てきたりで、
うん、
自転車産業とかからすれば、どんどん自転車売っていきたいと。
うん、
だけど安全面で言うと、それが、まあ道路の整備もそうだし、事件や事故ってところに繋がっていくっていうのを含めてね、
うん、
追いついてないっていうのがちょっと問題点としてあるかなと、思うんですよ、
うん。
で、僕が提案したいのは、
うん、
自転車を乗らなきゃいいじゃんという提案なんですけど、どうすかね、
この、ね、
自転車禁止にしちゃうってことです。つまり、今、はい、シンプルに考えると、これはあまりに危険な乗り物なんで、
はい、
もうその、軽車両、自転車は、車道も走っちゃいけないと。
うん。
車道走ったら、今度車があれなんで。うん、じゃあどうすればいいのって言ったら、降りればいいでしょ。という結論です。
押し車みたいになっちゃうけど、もうね。
そう、押し車って、なんか笑い事みたいになっちゃいますけど
はい、はい、
やっぱりリアルに、荷物、重い荷物を運べないっていう人とか、あと小さなお子さんを、なんか近くの幼稚園まで送り届けなきゃいけないっていう親御さんもいると思うんですね。
うん。
そういう時に自転車がないと私無理なのよって言うと思うんですけど、
うん、
押し車に乗せて、ちょっと早い時間に出るだけで行けると思うんですよ。
うん、
そうした方が、絶対安全だと思うんですね。
まあね、極論を言えばそうだよね。
で、うん、で交通整備と法の整備と、
うん、
あとは自転車っていうものに対しての、まあ、警察とか国がどういうふうな、こう、なんですかね、取り決めをしてインフラを整備してっていうのが今後数年間でまあ速やかに行われるってことを信じつつ、
うん、
それができるまではまあ乗らないっていうのが一番の安全対策なんじゃないかなって僕は、
うん、
まあ個人を守るためにはね、
はい、
まあもしくは
自分を守るプラス人に危害を加えないっていう一番のできることは乗らないってことだと思う。う
ん、そうだね。ただまあ全面禁止じゃなくて部分禁止でもいいと思うんだけどね。本当に整備でき、安全そうなところに限っては乗っていい。
あとは、そうそう、十分な広さがあるとか、
うん、そうそう
交通量がすごく少ないところとも絶対あると思うんで、
うん、
まあ僕が話しちゃったの内容はやっぱちょっと都内とかに集中してくる話とかになっちゃうんですけど、
うん、
まあその辺もケースバイケースで、
うん、
あとはまあ市町村ごととかね、
うん、
区とかでね、条例作ってもいいと思うんですよ。
うん、
で、そういうところで、きっちりやっていくと、まあ、こういった事故が、まあ、起こらなくなってくるかなと思うんですよね。
うん。
確か自転車って、8000万個くらいあるんですね、日本に。8000万台
か。8000万、そんなん
回ってるのが。1.5 人に1人は乗ってるっていう計算なんですよ。
はいはいはい。
3分の2。
はい。
うん。なので、まあ、誰でも自転車って子供の頃なら、まあなんかね、最初補助輪つけてで、だんだん乗れるようになったら乗れるようになって、わーってなって、その時は多分一番危ない時期だと思うんですけど、うん、ちょっと遠くまで自転車で行ってみたいってなって、バーって行っちゃうと思うんですけど、うん、まあそれがね、一番怖いですよね。
まあね。うん。まあ、そのね、無謀な、今回のでもさ、ね、この三車線のね、道路。
この事故はですね、うん、この事故に関してあんまり詳しく見てないですが、うん、あ、今回のと、あの、取り上げ方っていう面では。はいはい、まあ見ると本当に腹立たしいんですよ。
だよね。
ええ、うん。俺が悪いんですかっていう風にですね、反省の色がないんですね、まずこの方。ね、自分がきっかけで事故が起きちゃって人が死んじゃってるのに、うん、いや、後との車じゃねえかよ、みたいな。
ねえ。ちょっと、うん。
まあ、こういう人は自転車乗っちゃいけないですね。
うん。まあ自転車だからもうね、罪は問われないっていうことはもう絶対ないっていうことですね、これ、ね、
そうです。なので、今回のトピック、まあ、ここで取り上げるのも何らか影響がね、うん、ゼロじゃないと思って取り上げてるんですけど、はいはい、まず、それをね、富士山がね、
うん、
富士山って山のことじゃないですよ。
わ、うん、かりますよ。
はい、ね。文脈から判断していただきたいんですが、富士山が取り上げていただいたっていうのは、とってもいいことだなと、
うん、
今回、それは、
そうだね。
いいことだと思いますね、はい。で、その時の報道の仕方もですね、非常に、うん。きっちり報道してて、自転車目線になることなく、うん、割と客観的に見てくれてて、
うん、
すごく良かったなと、思った時だったので。
うん、
まあ、この事故のね、判例って多分、まあ、もう何十年も残る判例ですから、その後の裁判がね、あったとしても、自転車が不利なね、判決が言い渡されるってことは絶対出てくる、きますから、
うん、
自転車と車だったら車の方が悪いだろっていう気持ちで自転車乗るのは危険と思いますし、
うん、
まあ、保険で言っても TS マークの件でね、最大に2000万円くらいまでは保証できるって言っても、あれも1年に1回点検しなきゃいけないから、
うん、1
年に1回ちゃんと点検に行く自転車ってなかなかないですよね。
まあ大体ね、錆びて放置してたりとかします
よ
ね。
一回乗ったら何年間か乗って気づいたら錆びてるから買い替えちゃってって、ね、うん、点検とか修理とか多分あんまりされないと思うんですけど。
車とかはちゃんとするけど、
まあ。うん。パンクとかだったらね、うん、あれですけど。まあそういうのもあるんでね。まあ僕の一つの提案としては乗らないっていうこと。
うん、
で、まあちょっと極端な部分もあるんで、そこはまあ様子を見てもらいながら。
うん。
で、あとはですね、自転車乗って漕いでる間は自転車として扱われるんですが、押して歩いてる間は歩行者として扱われるので。
はいはいはい。
その点をやってね。まあ、よくこう、おばちゃんとかがこう、人とぶつかりそうになった時にスッと降りるっていう動きがよくあると思うんですけど、あれをやっていただくと、ま、仮にボンって当たったとしても歩行者と歩行者のあれになるんで、多分悪いことにならないと。
そうね。
思いますので、積極的に、その自転車に乗ってる間は絶対に立ちこぎしなきゃいけんだとかそういう縛りをですね、設けずにですね、ま、坂道をね、は、こう無理をせずに降りて押して歩くっていうこととかね、まあ、押して歩く時間をちょっと長く持つとかっていう動きも、まあ、事故を減らす一つのきっかけになっていくかななんて思いますけれども。
うん、そうですね。意識の持ちようですよね、うん、結局は。
そうなんですよ。
ね、うん、
まあ、なので今日お聞きのね、皆さんの中に、まあ、冬場寒いんであんまり自転車で、わーっていう人って、そんなに少ないに見えますけど、それでもなんか、ね、マフラーが絡まっちゃって死んじゃうっていう人も昔いましたし、首にマフラー巻いてたらそれが後輪に巻きついて死んじゃうとかね。そうです。
そんなことあるんだ。
それ僕が子供の頃に聞いたニュースなんですけど、そういうのもあるんで、冬場の自転車もやっぱり、冬の格好でね、厚着するのもあるんでね、なんかちょっとその辺もの、
そうだね、
注意していただいて。
コートの長いやつとか引っかかったりすることもある
から、ね、うん、そうなんですよ。もろもろ、いろいろ怖い乗り物ですんで。
そうだね。
一度、そう、うん、一度、自分の自転車もし使ってる方、一度見直していただいたりとか、
はい、
まあ乗り方とかをね、もう一度考えていただくっていうのも、必要になってくるかなと思いましたので、
うん、
今日こういった話をさせていただきました。
はい。
以上です。
ありがとうございました。 駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、今回井戸端カオスはですね、私、本の人がやらせていただくんですけれども、
うん、
今回はですね、先ほどもオープニングで申し上げた通り、気になる最近のプロモーションということで、うん、お話をさせていただきたいと思います。
はい。
まあまあ、プロモーションといってもですね、私、先週ぐらいですかね、まあこの配信日で言うと先週ぐらいになると思うんですが、私のツイッターのアカウントでちょろっとつぶやかせていただいたものがあるんですが、
うん、
今ですね、山手線で、なんとですね、まあまあ、駆け上がるラジオでこの話をするのもあれなんですが、AKB48 がですね、
はいはいはいはい。
1編成、全部ジャックしてるんですね。
僕、昨日、ズーム見ましたね。
あ、見ました。
秋葉原行ったら、あれ、電車降りた後も、
う
ん、一人一人壁にバーっているんですよ。
そうそうそう。
びっくりしました。
だから、外側の壁にも貼ってあるし、うん、先頭車両の一番表側のところにも AKB48 ってロゴが入ってるし、なんか AKB48 号みたいな感じになってるし、うん、車両の中に入れば、トレインチャンネルね、動画が流れてるところ、うん。
はいはい。
あそこも AKB だし、ドア脇の広告のところも AKB だし、網棚上の広告のところも全部 AKB だし、何？吊り下げられてる、中吊り広告、
うん、
もう全部 AKB なんですよ。
全部 AKB です、ね。
疑問なんですけど、
うんうん、
そんなに宣伝しなくてもみんな知ってるでしょ？
いや、でも、その AKB48 が、うん、なんか、どうやらトレーディングカードを出すと。
前から出てんじゃん。
いや、なんかね、わかんないけど、なんか、そういうので、とりあえず出します、みたいなので、全部、要は広告という広告が、その1編成に関しては、全部 AKB だったんですね。
もう何を考えてるのか全くわかんないですけど、
ね、すごい
金持ちだなぁと思いますね。
それで、まあ、私、職業柄ですね。
うん。
まあ、プロモーションについてはいろいろと調べる癖がありますので。
はい。
まあ、一体山手線1編成。
うん。
ね。11両ぐらいかな。
うん、はい。
全部、その広告を、やった場合ね。ジャックした場合、うん、
はい、
いくらかかんのやと、
はい、
まあ、つぶやきましたけども、
はい、
あれ季節によってね、もちろん金額が違うわけですよ。で、あれ半月単位なんですって、
はい、
半月単位、12月の、まあ、上旬前半、
うん、
12月前半で、山手線1編成ジャックするのにかかるお値段、うん、なんとですね、2310万円ということ。2300万円ぐらいかか
る、ね、あれ。まあ、そうなるわね。
まあ、そうなる
んですよね。そうなるよね。
まあ、取り返せるんだったら、全然。
うん。
でも、ね、
でも、多分、取り返せるんでしょうね。
まあ、取り返せるからね。やってるんだろうね。
うん。
うん、
だって、一人で2000万円つぎ込んでるっていう話だった。
そうね。要は、あれですよ。CD とか、なんちゃら、いろいろね。うん、何百枚も、何百万枚も買ったっていう人いますけども。
だって2000万円出して自分の顔写真つけて、とりあえず、その電車に乗せればいい
ね。乗せられるよね。
一気に有名人。
要は、時期によっては1500万円とかでできる時期もありますから。
なるほど。
これ言ったら、その CD を買う金額だけでですね。
はいはい。
まあまあまあ、山手線、半月、
うん、
ジャックできるわけですよ、全部が。
うん、なるほどね。
うん、まあ、同時に、あれでしたね、AKB と、軽音っていう漫画。
あ、軽音もやってましたね。
漫画とアニメ。
あ、
同時でしたね。僕、行きの時に軽音っていう、あれの電車乗って。
僕も見ました、それ。
帰りは AKB でした。
もう、ラッピング車両。
ラッピング
車両。いっぱい乗って
る。ラッピング車両ばっかりって。 まあ、最近はそういうのも多いですが、うん、まあ金額はさておいてですね、まあそういう、なんかこう、デカデカとドーンとやるようなキャンペーンが、
うん、
あ結構やられてるのが最近なのかなというふうに感じているんですが、
うん、
今日のメインは AKB じゃございません。もちろんね、
うん、
オープニングでお話しさせていただきました通り、東京ビッグサイトの方でですね、まあ発表がありました。まあ私はその前に知っていたこのキャンペーンなんですけれども、
うん、
今回、ミニクーペがですね、
はい、
とても面白い、キャンペーンというか、
うん、
まあ、プロモーションをやっているので、それをご紹介させていただきたいと思います。
うん、
でこの話はですね、前回の、トヨタさんのね、
うん、
ファン B の時に、やっぱりリアルと、バーチャルをまあ組み合わせるっていうこと必要だよね、みたいな話を、いろいろとさせていただいたと思うんですが、
うん、はい、
このミニクーペがやっている、キャンペーンがですね、まさに、まあちょっとニュアンスは違いますけれども、
うん、
まあバーチャルとリアルを連動させたようなキャンペーンになっております。う
ん、はい。
その名もですね、ミニクーペハンティング大作戦というキャンペーンで、うん、
ハンティング、
うん、はい。で、これ、どういうものかというとですね、うん、まあ、詳細をお話しさせていただきますと、これ、もう残念ながら配信の時にはもう終わってるんですが、
はい。
12月3日から11日にかけてですね、はい、ミニクーペのハンティングを皆さんでやりましょうというようなキャンペーン。
うん、
で、概要がですね、このスマートフォンを使っていただいて、
うん、
地図上に表示されるバーチャルミニクーペというのがあるんですが、
はい、
そういうアプリがね、はい、出てくるんですけど、そのバーチャルミニクーペを参加者同士で奪い合うゲームなんですね。で、
うん、
まあどういうことかというと、要は、1台、そのある区間、まあ、地図上で言うと23区なんですけど、23区が対象なんですけど、
はいはい、
そこの中にミニクーペが1台、ボーンと落とされますと、地図上に。
うん、
ボーンと。で、そうすると参加者は、GPS 情報を使って、
うん、
その、ミニクーペがある位置まで移動して、そのミニクーペを取ることができるんですね。
移動すれば取れるってこと？
移動して、そのミニクーペが置いてあるところに行けば取れるんですけど、
はい、
そのバーチャルミニクーペは世の中に1台しかないんです。
うんうん、
要は誰かが取ったら、その人のバーチャルミニクーペになるんですね。
あ、
で、
はい、
その持ってる人が、あ、いろいろまあ動き回りますよね。で、その人の、50メートル以内に、リアルな距離で言うと、50メートル以内に近づくと、
はい、
その持ってない人は、自分のスマートフォンの画面に、ハンティングというボタンが出るんです。
ああ
、で、ハンティングのボタンを押すと、その人からバーチャルミニクーペを奪うことができるんですね。
ああ、面白い。
そういう、まあ、なんか、リアル、怪盗ロワイヤルみたいな感じなんですけど、
うん、
そういう、
まあ、ゲームですね、
うん。キャンペーンがやってると。で、これ、ただのゲームではなくてですね。
はい。
その、東京モーターショー最終日である、12月11日の、13時ですね。
うん、
午後1時に、そのミニクーペを、バーチャルミニクーペを自分のスマートフォンの中に所持している参加者には、なんと、ミニクーペ実写が送られるというですね。
ああ、そうなん
ですね。そういうキャンペーンになって。
リアルで取り合ってたわけだ。
そう。リアルのものを、リアルの GPS の、リアルの地図上で取り合って、最終的にリアルの実写が送られると。
あ、なるほど。
まあ、そういうもので。で、うん、これ、じゃあ最終日だけ持ってりゃいいんじゃないのって思うんですけど、
うん、
ゲーム期間中の毎日、20時ですね。8時、はい、夜8時に、そのバーチャルミニクーペを持ってる参加者には、まあ、サブ、商品じゃないですけども、まあ、ヘリコプターで東京のナイトクルージングが当たったりとか、
あ
とはそのミニクーペのグッズの詰め合わせが送られたりだとか、
はいはい、
もうそういうことが毎日こうプレゼントがされますよと。
あ、じゃあ欲しいプレゼントに合わせてその日に、
そうですそうです。
まあ、有給なりいただいて、
そこまで
街を、街一つを歩きまくると。
まあ、夜8時なので、その時間にね、こう、バーチャルミニクーペをガチで取りに行ってもいいと思うんですが、うん、まあ、これもう期間終わってますからね、皆さん。ちょっと聞いてる方は参加できないんですけども。
似たキャンペーンがこれから出てくる。
うん、出てくると思いますね。で、これ面白かったのはですね、どういうことかというと、範囲が対象がまあ、東京23区に区切られてますので、 それ持った瞬間に新幹線乗って、うん、じゃあ、例えば名古屋行きゃいいじゃんとか、飛行機乗って札幌行きゃいいじゃんって思うかもしれないんですが、
うん、
その区間を出た瞬間に、その人のものではなくなります。
あ、そうなんだ。
はい。なので、まあそれはもちろん、そのアプリを終了させちゃってね、電源が落ちた時点で、その人が最終的にいた地点に、またドロップされるんですよ。そのバーチャルミニクーペが。
ということは、
空車の状況になると。
そう。空車になっちゃうんだ。持ってることじゃなくなっちゃうってこと？
そう、落ちてる状態になってる。要は、リアルの場所にポーンと落ちてる状態になってる、
ね。はいはいはい。
で、そこの他の人たちは、その落ちた場所に、わーっと近寄って、取ることができる。いうような形になって
る。なるほど。エリアが限られていると。
うん、
じゃあもう、23区内に住んでる人の方が、有利ですね。
まあ、有利ですね。うん、だから、その期間に出張とかになったら、なんでだーってなるっていう。
ああ、まあそうだよね。
そういう形になっているキャンペーンが、今まさにですね。ああ、まあまあ、収録日ベースではある。けども、
うん、
やられているという。
なるほど。
で、これのスタートが、その東京モーターショーの、まあ、ミニクーペのブースで、最初にドロップされた、
うん。なるほどね。
東京、まあ、モーターショーにいる人が、そこでまず取り合って、
はいはい、
そこからこう、いろんなところに方々にちりぢりになっているというような形になっているんですね。
うん。
なので、これ、キャンペーンサイト見ていただくとですね、そこでも地図、見ることができますので、
うん、
見ていただくと面白いかもしれないですね。
はいはい。まあ、地図見て、まあ、Google マップみたいなところにね。
あ、そうです。ちょうど Google マップが今出てると思いますので、はい、それがね、本当に、私、実は参加してたんですけど、
そうなんだ。
参加してたというか、実際にやったんですけど、はい、私の、家の近くに、ね、
はあ、
実はミニクーペ通ってまして。
あ、そうなんだ。
全力で取りに行ったんですけど、取れなかった。ちょっと。
まあ、正確にはそのミニクーペを、まあ、取ったような権利を持った人が走り回ってたってことですね。
そういうことですよ。
なんか、こういうの見てるとさ、昔ね、伝説のポケモンを捕まえるときに走り回ってるやつがいるんですよ。いろんな街を。それと似たようなのを感じますね。なんか、時間とかによって、出現する場所が違うみたいな、のがあったんですけど。
まあ確かに、車かかってるってなってきたら、最終日のその時間は、なんか、ねえ、マガホになって、大の大人がスマホ片手に、うわーって言いながらこう、
クーペだ、クーペで回ってる。みたいなね。
走り回ってる人いるかもしれない。
で、なんとこれちゃんと考えられていて、
はい、
こう、奪ってから、30秒は、奪われない権利があるんですよ。
まあ、あれでしょ、無敵判定みたいなやつでしょ。
そうそう、無敵判定です。30秒、ね。ディンディンディンディンディンディンディンディンディンの状態ですよ、要は。
はいはい。
だから、結局ね、まあ最終的に車目当ての人は、まあ2011年12月11日のですね、
うん、
まあ12時59分、30秒以降に取得すれば確実にもらえるわけですよ。
ああ。
30秒無敵ですから。
はい、はいはい。なるほど。
だからこれは1時の作戦終了というよりも、本当は11日の12時59分30秒がキーなんです。
ああ、そうか。
むしろそれまでまでは取らない方がむしろいいかもしれないですね。
うん、まあ、要は
クーペのある場所、
うん、ええ、
場所をとりあえずキープして、
う
ん、
そうそう。
そう、ギリギリ持ってる人の時間までそこに行って、
まあしかしさ、これ最後の日とかはすごいことになるだろうね。
いや、大変なことになると思いますよ。もう、
その人自転車とか乗ってたらね、結構な。
いや、でもね、これ動きいろいろ僕見てましたけど、
うん、
車で移動してる人めちゃめちゃいますね。多分、あ、この人今歩いてたけどタクシー乗ったなとかわかるんですよ。
あ、早くなって
る、ね。移動見てると、そうそう。で、あ、で、ここ今信号で止まってんな、みたいな。でも分かってた、
ね。それ面白いね。あと、ま、すごい行きにくいところに行っている、いるとかね。
で、それで僕、うん、家の近くにね、
うん、
来たから取りに行ったって言ったじゃないですか。
はいはい、
なぜ取れなかったというとですね、うん、そいつが、なんと、まあ、そいつって言っちゃダメなんでしょうけど、防衛庁の中に入ったんです
よ。それ無理だね。
で、防衛庁って結構広いので、半径50メートルの中に、全然入れないの。建物の中入っちゃったから。
はいはいはい。
で、関係者しか入れないじゃない、
うん、
いやいやいや、取れないっしょ、みたいな。
そうだね、確かに。
病院とか大学とかね、うん、いっぱいその施設ありますけど、そういうところで敷地が大きいものがあれば、そこに入れば安全ですよね。
いや、だからね、これ、
うん、
本当に、まあ、極端な話を言えばですよ。
うん、
自分のものになったら、うわ、なんかだだっ広いところを、まあ、どこかわかんないですけど、
うん、
その半径50メートル以内に絶対人が入れないようなところに、
うん、
その携帯を、ずっとフル充電で置いとけば、
うん、
絶対自分のものになるんですよね。
そうだよね。ずっと携帯だけ置いとけばいいんだよね。
そうそう。だから、あとは、船でね、海の上に行くとかね。うん、
でもこれ海はダメなんじゃないの？その23区内になってない。い
や、23区内の、
うん、
海の上だったらセーフなんです、
うん、
要は。
海岸に近いとこから。
そうそうそうそう。
ちょっと。
お台場とかセーフなんで。
ああ。
お台場の近くの海の上にこうさっと行って、ずっと止まってれば。
そうか。
あるいは防水仕様のスマホで、
ザバーン
って入るとか。
そう、まあ、要はあれだけどね。ネットワーク切れたら終わりだ
よ。いや、
終わり
あとさ、これ別に、やる人いそうなんですけど、疑似的に GPS の情報をいじる人出てきそうじゃないですか。そうすれば自分が行かなくてもさ、誰も行けないようなところに、ポイッと置けるわけじゃないですか。
ああ、確かに。
でしょ？自分のだって携帯の発信する GPS の情報を書き換えちゃえば、そういうところに置けちゃうっていう、やっちゃダメだよって言うんですけど。
いや、これ聞いてる人もうできないです
そうだね。そうだね。できない
から。そうそう。できないからね。もう終わってるからね。誰かの手に渡ってるからね。
それできる人は立派な技術者なんで、
うん、
多分ミニクーペいらないと思います
よね。そうだね。多分もうそれ以外で多分。
値段見て、あ、この値段で買えちゃうんだ、ふーんとか言ってるような。
そうか。
別にいらないかな。
あ、ローン組まなくていいよとか言って。言ってるような人たちです。
いや、だからこういう、やっぱ GPS で、このミニクーペの、このキャンペーンが行われる前に、これ日本の事例じゃないんですけど、
うん、
アメリカの方でニューバランスって靴あるじゃないですか。
はいはい。
で、ニューバランスでも似たようなキャンペーンがやられてまして、で、その時はどういうのかというと、その1日限定1足のニューバランスの靴が、
うん、
まあ、アメリカの街にドロップされると。で、ニューヨークだったかな、
うん、
どこかにドロップされて、
うん、
それを同じようにスマートフォンで奪い合うと。で、その奪い合ったバーチャルニューバランスの靴を持ったまま、
はいはい、
どっかのニューバランスの店に駆け込んで店員にバッと見せると、その人がその日のニューバランスをもらえる、限定でもらえると。で、それは靴だったので、
うん、
車で移動しちゃダメですよ。要は走らなきゃダメですよ。
あ、なるほどね。で、
そこは速度判定をちゃんとして、うん、時速何キロ以上出たらドロップするとか、
うん、
そういうギミックを、
うん、
ちゃんと入れて、で、ニューバランスのところ1週間ぐらいかな、あ、2週間か。2週間やって、まあ、合計14分ですね。をプレゼントしたっていう。そういうね、最近、まあ、GPS 連動で面白いギミックのこういうプロモーションが結構増えてきたのかな、というような感じを見受けられますので、まあ、今後も、
うん、
まあいろいろね、実際このミニクーペ皆さん聞いてるときもすでに終わってますけれども、こういうキャンペーン、どんどんね、ちょっと面白いキャンペーンあれば、紹介していきたいなと思いますので、
うん、
ぜひ、こういうキャンペーン系にも皆さん目を見張っていただければ面白いんじゃないかな、と思っております。
なるほど。
まあ、そんな形で。
あと、しかもこれ撮っちゃったら、なんだろうな、ちょっとした有名人になれたりしますね。
そうだね。絶対取材は来る、ね。
そう。クーペ自体が欲しい欲しくない関係なく、
うん、
取ったっていうことが、まあゲーム性で言うと、要はチャンピオンなわけじゃないですか。
そうですね。
だから、チャンピオンとしての、なんですかね、に付随するただの商品がこれなだけで、
うん、
もうチャンピオンになるぞっていうゲーム性でね、挑むっていうのはすごい面白いかなと思いますね。
そうですね。
うん。発想は面白いね、こういうのは。
まあ、自転車に巻き込まれないように注意してほしいな、と、まあ、思いますけどね。
まあ、そこの連動もね、今日はあるかな。
連動しましたね。
まあ、連動って。
ぜひ、皆さん、この、まあ、こういったキャンペーン、今後もどんどん出てくると思いますので、興味のある方はですね、
うん、
やってみるのもいいんじゃないかな、というふうに思っております。ということで、今回の江戸バカンス、こんな感じで、終了させていただきます。
はい、ありがとうございました。
小ネソさん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、二人ともコーナー終わりましたけれども、前半、自転車のね、危険な、まあ、振る舞いというか、自転車を利用するときは本当にね、気をつけなきゃいけないなと思いますけれども、まあ、そもそも、車って免許制になったっていうのの大きな理由付けとしては、基本的には車は乗ってはいけないものなんですよね。運転してはいけないもの。
うん。
ね。禁止なんですよね。うん、路上を車で走る。まあ、
民間のものにっていうことですからね。うん、その、なんだろう、物流する人のプロフェッショナルじゃなくて、
うん、
民間の人がっていうことのためにできましたからね、うん、免許。
で、まあ、その禁止されているものに、まあ、免許というものを与えて、免許のある人だけ乗っていいよっていうものなんですけども。まあ、そのためには、その安全に関することとか、どういう、ね、免許をさ、免許講習を受けて初めて知った言葉とかさ、ありますよね、結構。
あるある。あと、標識とかね。はい、
標識。ハイドロプレーニング現象とかね。
ああ、懐かしいね。
まあ、でも、標識とかってやっぱり大事ですよね、あれ。
大事だ、
うん。あれ、自転車乗る人も一応知ってないと、ね、ここは一方通行だとか、まあ、自転車にはあんまり関係ないのかもしれないけど、車がどっちから入ってくるかとか、そういうことは予測しないといけないと思うんで、ね、そういう講習をとにかく受けるぐらいはさせてもいいのかなと思うんですよね。
まあ、免許のある場所もちょっとあるんですけど、効力はないので、
そうなんですよね。
持ってないとダメってことはないんですよ。うん、なんちゃって自転車免許証みたいなのは一応あるんですけど、
あ、まあ、
効力はないよね、もうそれ自体に効力を持たせた動きをね、期待したいところですけど。
そうですね。はい。まあ、自由になっちゃうと結局ね、何もやんなくなっちゃうっていうのが大体の人だと思いますので。はい。まあ、そんな話が前半とですね、後半はですね、まあ、プロモーションというところでですね、まあ、最初は AKB の話になるのかと思いましたが、ミニクーペ、ね、楽しい、ゲーム性のあるプロモーションっていうのも、これからどんどん盛んになっていくんだろうと。こういうの多分トレンドになりそうですね、GPS 情報を使って何かをやるっていうのはね。
いや、多分増えてくるでしょうね、うん、そういう意味で言うと、ね。
はい。まあ、今でもいろいろね、あると思いますが、それがまあ、商品にも、ね、プレゼントに結びついたりとか、まあ、なんか追いかけっこみたいなね、ゲーム性もありますからね、これ。
うん、
なかなか。
そうですね。
はい。面白いかな。まあ、23区だけじゃなくて、もうちょっと広げてもらってもいいのかなと思いますけれども。
そうですね。
はい。楽しみに、まあ、していたら終わりますが、この配信の時には終わってしまってるっていう話ですけど。まあ、これからも出てくると思いますのでね。その際は、ホネスタさんに紹介していただきたいと。
はい。
思います。はい。ということで、まあ、今回87回ですよね。もう、そろそろ終わっていこうかなと思いますが、その前に、12月の募集テーマの方を発表させていただきたいと思います。はい。
はい。
12月の募集テーマは、今年1年を振り返って良かったことです。で、まあ今年いろいろね、大変なことがあった年だからこそですね、悪いことではなくて良かったこと、こちらに、フォーカスしてですね、送ってきていただければというふうに思います。うん、まあツイッターもしくはメール、そちらの方で。こちらに、かけらじの方にお寄せいただきたいと思います。
はい、
まあ、我々、これでね、募集テーマを募集しまして、それを12月30日の配信ですね。そちらの方で、紹介をしたいなと思います。で、もちろん私たちの良かったこと、というのもね、紹介できるかなと。
そうですね。
思います。
募集する期間も、なんかなるべく教えてあげたい感じはするんですけどね。30日の収録日がね、まだちょっと決まってないので、はい、決まったらツイッターとかでね。
そうですね。まあ年末に近くなってくると思いますけれども。
その日までに、そのコメントいただけたら、
はい。そうですね。
取り上げたいなという感じですよね。
はい。ということで、まあ今回12月20日配信なので、まあもっと前のね、段階からツイッターでは告知をしているはずですが、
はい、
どしどしお寄せください。そのお寄せいただくためにはどうすればいいのか、ホネストさん、よろしく。
はい。 駆け上がりラジオではですね、番組に対するお便り、メッセージを大募集しております。Twitter のダイレクトメッセージ、E メールにてお送りいただければと思います。Twitter の ID は、かけらじ、E メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくは、かけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして今月のお題に対する回答ですね。まあ、先ほどあった12月のお題に対する回答など、お気軽にどしどしお便りをお送りいただければと思います。
はい、どうもありがとうございます。それでは、12月20日配信分の第87回かけあげラジオ終わっていきましょう。
はい。
はい。
はい、まあ、あと残すところ、今年も1回の配信になってしまいました。早いもんですね。
早いました。
はい。
早いですね。
ということで、まあ、次回は年末スペシャルということで、2011年を振り返る回にしたいと思います。次回、よろしくお願いします。お願いします。それでは、皆さん、さようなら。
さようなら。
ごきげんよう。